今日も創世記をから学びましょう。創世記です。創世記の40、今日は40章41章と2ついきます。夢が3つも出てくるので、もう分量が結構あるんですけど、パロさんが自分のそのパロの夢を、同じ夢を2回も説明してくれてるので長いんですよ。でもこれを一つにつなげて40章41章から今日は御言葉を分かち合います。一言祈ります。天の神の父さん、どうか今日もこの御言葉を通してあなたのことを知ることができますように、どうかお助けください。この御言葉を分かち合って語る私をどうか清め、あなたの精霊によって力を与えてください。あなたが言おうとしておられること、伝えたいことを語ることができるように、どうぞお助けください。またこれを聞く一人一人も、どうぞあなたが精霊によって内側で働いて、霊で理解し、また知性においても理解が進みますように、どうぞこの時をあなたが祝福してください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ヨセフの話です。もうヨセフまで来ました。創世記も後半ですね。5分の4です、これ。50章までですから。少しだけ復習しましょうか。ヨセフはその夢を見るものだったんですよね。2つの夢を見ました。覚えてますかね。自分の、兄弟たちに、自分の、お父さんにその夢を告げたんですよね。そしたらその夢もありますけど、あともう一つはそのお兄さんたちの悪口というか、その告げ口をしてたので、それによって嫌われるんですけど、ヨセフは。でどのくらい嫌われるかっていうと、その兄弟たちがその自分ヨセフを捕まえて穴の中に入れて、それだけじゃ飽き足らず、もうてか最初は殺すぞって言ってたくらい恨まれてたんですよね。こいつ殺してやるって。で本当にその行動に移すぐらいまで恨まれてたんですよ。ちなみにそれがイスラエルの十二部族の長になる人たちですよ。すごいですね。神はそういう人たちを選ぶんですよ。その憐れみによって、恵みによって。でそれでもうこんな人を殺しちゃいけない、人を殺すというか自分のその兄弟を、肉親を殺すのは良くないっていうことをその言って、でそれでじゃあそこにいるそのミディアン人、イシュマエル人、その、あの商人たちに売っ払おうってそのお兄さんのユダが言ったんですね。でこの人、この弟を殺しても何の役にも立たないよって、何になろうって、だそれだったら売ってお金儲けた方がいいだろうっていう感じです。で売られたんですよね。そしてエジプトにその連れて行かれて、その商人たちに。でそのエジプト そのパロに仕えている守備隊長、ここでは侍従長ってなってますけど、のポティファルが買うんですね、ヨセフを。でポティファルはそのヨセフがものすごく祝福されているのを見て、この人に任せると神がヨセフを祝福してくださるがゆえに私にも祝福が来るって、それで全部を任せたんですよ、ポティファルさんがヨセフに。奥さん以外はポティファル、その自分の主人のそのものである奥さん以外は全部任せたんですよ。でもその奥さんがどうしようもなくて、ヨセフに毎日毎日毎日毎日って書いてありますからね、毎日言い寄ってたんですよ、私と寝てくれって。そんなことできるかって。ヨセフはその誘惑から全速力で逃げたんですよね。戦うんじゃなくて、説得するんでもなくて、その誘惑を止めるんでもなくて逃げたんですよ。でそうするとその奥さんが、もうこんなそのこの人がヨセフが自分をその犯そうとして、で入ってきたんだとかって嘘ついて、でそれでそういうので結局ヨセフは牢屋に入れられるんですよ。その中でもヨセフは神との関係のゆえに変にパニックを起こすことなく、神がおられるがゆえにその行く先々で神が祝福を与えてくださったんですよね。それでまだ牢屋に入ってます。彼は牢獄に入ってる、監獄に入ってる、監禁されてる、そのような状況が40章41章の後半まで続きます。じゃあ40章の1節から。これらのことの後っていうのは今お話ししたことです。これらのことの後、エジプトの王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。 エジプト王っていうのは、エジプトの王様、エジプト王っていうのはパロです。大丈夫ですね。それぞれ名前がありますけど、その肩書きがパロっていうのが、エジプトの王っていうのが、エジプトの王イコールパロです。その人の名前がどうであれパロです。日本にも天皇がいますけど、天皇のお名前がどうであれ、その職に就かれたら天皇ですよ。でこの検釈官と調理官というのがどのようなその罪を犯したのかはわからないです。ある人はそのどちらかがこのパロを暗殺しようというふうに企んだということをしたんじゃないかと。検釈官にしても調理官にしてもその毒を入れることができますからね。でその毒味役が死んだので、どっちが罪を犯したかわからないから2人とも投獄したというふうに考える人たちもいます。でも書いてないので分からないです。いずれにしても牢に入れられるその状況ができたわけです。そこで2節、そこでパロはこの検釈官長と調理官長の2人の挺身を怒り、彼らを侍従長の家に交流した。侍従長というのは守備隊長、守備隊長はポティファル、ヨセフを買った人、ヨセフの、主人ですよ。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。ヨセフはどっかのなんか監獄に入れられたとかじゃなくて、そのポティファルのお家に監獄があったんですね。すごいですね。でそこに入れられてたんですよ。さすが守備隊長です。でヨセフと同じ監獄にこの検釈官と検釈官長と、調理官長の2人が、入れられます。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく交流されていた。で侍従長というのはポティファルですからね、自分でその付き人にしたんですね。だからポティファルはヨセフに対してなんかこれから読んでもあんまりその、悪い思いを持ってないんですよ。だから先週お話ししましたけど、なんでそのヨセフが自分がやってないというふうに言わなかったかっていうのは、もしかするとそのポティファルの妻がその前科者で同じことをしたかもしれないと。でそれで同じようなそのシチュエーションを作ってしまってヨセフを追い出さないといけない。ポティファルはその侍従長のポティファルはヨセフを自分のその手元に置いときたかったんですよ。なぜかというと祝福されるからですよ、自分のお家が。でその祝福されるそのなんていうのかな、金づるじゃないけど祝福づるを失ってしまうから怒ったんですよ。そういうふうに解釈している人がいます。だからヨセフに対して苦い思いを持ってるとかじゃなくて、そういう状況のゆえに投獄しないといけないっていうふうになってしまったと。これも書いてないからわからないですでもいずれにしてもその侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたんですよ。この検釈官と調理官の名前は書いてないですけど、で5節、さて監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは2人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。で夢はいろんな夢があります。勝手な夢が、勝手な夢もあれば、神から来るその意味のある夢もあります。その、切り分けっていうのはわからないです。っていうか何か意味があるのかなって思ったら聞いてみるといいですよ。神に何か意味があるんですかって。で変に何か全ての夢に意味があるみたいにその捉える人がいるんですけど、それは分かんないです。じゃあ僕の夢はどうなんですかね。ある時、スパイになった夢を見ましたでそれでヘマして捕まろうとしたんですよ。で捕まえられても捕らえられるっていうその手が追いかけてる人の警察官だったかなの手がその自分にかかるぐらいの瞬間に、今度は自分が警察官になってスパイを捕まえるって役になってるんですよ。目立ちたいだけなのかっていう話なんですけど、それに何の意味があるんだろうっていう。でも意味がある夢だってあることはあるはずです。ここに書いてあるように現代でも生きですよ。それはその時は祈ってみるといいんですよ。何か意味があるんですかって。何もなかったら何も意味がないんですよ。ただ自分のなんかその脳が一生懸命動いてその夢を見てるだけかもしれないし、 もしかしたら神が何かを教えたくてそうやって夢を見せてるのかもしれないし、それは分かんないです。でもこの検釈官と調理官とは同じ夜にそれぞれ夢を見て、それぞれ意味があったっていう、そういう夢を見ます。朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると彼らはイライラしていた。でヨセフはその付き人ですからね、お世話するというか、なのでその二人のところに行ったんですね。それよく見てみるとイライラしてたと。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのパロの弟子たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たがそれを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあそれを私に話してください。二人はイライラしてたんですね。そのこの夢をなんか見て、なんかこの意味がありそうなんだけど、どういう意味か全くわからない。だから誰かこれを解き明かしてくれるんだろうかというか、その自分ではその理解ができないので、なんだろうってその気を揉んでたんですよ。でヨセフが来たんですね。でなんでイライラしてるのかって言ったら、夢を見たってそれを解き明かす者がいないって。次のそのヨセフのセリフがすごいんですけど、それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。そこまではいいですよ。さあそれを私に話してください。すごいですね。ヨセフは自分を神だと言ってるんでしょうか。言ってないですよ。でもなんでこんなことが言えるかですよ。今度はで私が神だと、私がその、神がしかできない夢の解き明かしをしてあげようぐらいのその勢いで言ってますよ彼は。なんでこんなことが言えるんでしょう。神に対する信頼、確信ですよ。私が神に呼ばわったら神が私に答えてくださるっていう、これはこの時の思いつきでもホラでも口から出まかせでもないですよ。ヨセフの毎日毎日毎日毎日毎日毎日の神との関係の積み重ねのゆえに、私が神に呼ばわれる時に神は私を助けてくださる。私に神が夢を見せた時に、二つの夢見ましたね。藁をその束ねてると、その藁が11ありましたね。お辞儀したって。二つ目もありましたね。月も、太陽も月も星も11の、みんな私にお辞儀したって。そのヨセフのその毎日毎日のその神との関係の積み重ねの中で、この夢の解き明かしするのは神であって、私がそのこれは何なんですかっていうふうに神に尋ねたら神が必ず答えてくださるっていう、その確信のもと彼は、さあそれを私に話してくださいと、この検釈官と調理官に向かって言ったんですよ。神の夢の解き明かしは神についてのその知的な理解ではどうしようもないですよ。もうこれ霊的な話なんで、どれだけ聖書を知っててもその夢を解き明かすことはできないですよ。賜物もありますね。神が与えてくださる予言かもしれないし、でもいずれにしても神から来るんですよ。その解き明かしもその夢もその全部が、だからどれだけその理解してても聖書わからないですよ。それは神が与えてくださるものなので。私と神との毎日の関係はどうでしょうね。確かに忙しいですよね。確かにいろんなことが起きますもんね。子供も小さいしね。そうそう、これ自分のことですよ。私たちの周りの人が今こういう問題を抱えてるんだって正直にその腹を割って分かち合ってくれた時に、これはもう神しかできないねって、さあ私に話してください、 私があなたの代わりに私が神に呼ばわってあげます。そしたら神は必ず答えてくださいますから、その話を私に聞かせてくださいって、あなたの助けになりたいんだって確信持っていたいですね。そうやって使いたいですよ。でもそれは日々の神との関係がなければ絶対できないですよ。そういうことせいぜい自分のそのやってきたその経験とか体験とか自分の知ってる知識とか自分がうまくやってきてそのいろいろとやってこれがうまくいったからこれがうまくいくかもなっていう、これとこれ似てるからちょっとこれやってみたらぐらいしか言えないですよ。夢の解き明かしだけじゃないですよ。どうしたら人を愛することができるかとか、根本的なその私たちのとか人間が抱えている罪とか罪のゆえに問題が起きるんですけど、で根本的なものっていうのは愛がないってことなんですよ。愛がないからいがみ合うんですよ。愛がないからその殺人とか起こっちゃうんですよ。愛がないから人の文句を言って、愛がないから許せないんですよ。その相手に対してその愛するとか愛を伝えるとか愛を与えるなんて私たちはできないですよ。どれだけ私たちが日頃から神との関係のゆえにその自分たちに神に呼ばわったら神が助けてくださるから大丈夫だっていうそれがあるかですよ。一対一ではできないですよ。これ自分一人のだけでこんなその確信に立ち続けるっていうのは不可能ですよ。いろんなことがあるから。だから私たちとの教会として互いに愛し合う、励まし合うんですよね。一人が強くなったら一人が弱いんですよ。私たちは体ですから。タンスの角に足の小指とかぶつけたことありますか？体全身でそこを覆うんですよ。痛っつって、どっかが弱い体に弱い部分があったらどっかが補うんですよ。必ず左手が痛かったら右手でかばうんですよ。右手が痛かったら左手でかばうし、右足が痛かったら左足でその持たれるんですよ。かばうんですよ、みんなで。体っていうのは一方が弱かったら一方が強くされてるんですよ、ありがたいことに。そして強いものが弱いものを助けるんですよ、今日あったみたいに。で、ある時はその助けられた人が神によって強くされてる時に、その助けてくれた人が弱くなってる時があるんですよ。そうやって助けてあげるんですよ。そうやって愛し合うんじゃないですかね、私たちって。でも愛し合うっていうのはこのフェロシップの中じゃないと愛し合うことできないんですよ。一人でいたら自分しか愛せないから。日頃から神との関係を正常にしようね。それを励まし合える仲間がいるっていうのはありがたいですよ。そして神が私たちにそのチャンスを与えてくださるときに、イエス・キリストを証ししたり、人を愛したり許したりするときに、大丈夫、神にイエス・キリストの御名によって呼ばわったら神が助けてくださるっていう、そこに確信がありたいですよね。9節。それで検釈官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には3本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んでそれをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。こういう夢を見たんですね。話を私たちは知ってるのでなんとなくイメージつくんですけど、これだけ見たらよくわかんないですね。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本の鶴は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。その解き明かしをもうすぐさましてるんですよ、ヨセフは。神から与えられたその解き明かしを。で、その解き明かした後に、検釈官に対してヨセフは2つお願いをしています。3つか。あなたが幸せになった時には、きっと私を思い出してください。1つ目、私に恵みを施してください。 まあ、優しくしてくださいっていうふうにも書いてあります。別の訳では。2つ目、私のことをパロに話してください。3つ目、この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。自分は悪いことしてないから、だからどうかここから出られるようにしてくださいって、そのあなたが幸せになった時にどうか私のことを覚えててくださいって。調理官16節から、調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると、私の頭の上に枝編みの籠が3つあった。一番上の籠にはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えていった。というかその前に16節、なぜ調理官長がヨセフに夢の解き明かしをしたいというふうに思ったのか。それは解き明かしが良かったのを見てです。あ、こんなんなったら自分も聞いてみようって。だから同じように良いその解き明かしを期待してたんですよ、彼は。ですね。で、ヨセフが解き明かします。ヨセフは答えていった。その解き明かしはこうです。3つのカゴは3日のことです。3日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。ひどい話です。3日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣のために祝宴を張り、検察官長と調理官長とその家臣たちの中に呼び出した。こうして検察官長をその検察の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。ヨセフの解き明かしはこれで神から来たっていうことは分かるんですよ。はっきりとその通りになったので。なんか似てるような感じだけども似てないというか、夢もそうですけど、私たちのその背景もそうですよ。十人十色ですよ。それぞれの背景があって、それぞれ抱えてるものがあって、それぞれの宿題があるんですよ。それぞれの問題とか罪とかが違ったりして、だから一人として同じ人はいないですよ。キリストに近づく時もそうですよ。あの人が教会に行ったからこうなった、じゃあそのなんかいろいろと成功するようになったから私も教会に行ったら成功するに違いない、教会に行ってみよう。そうなるとは限らないんですよ。十人十色なんで、神が私たち一人一人のためにその身思いを持って、砂よりも多いって書いてありましたね。私たちに対する思いは砂の数よりも多いんですよ。その全てを知っておられる全知を使って、神はその私たちの一番いい、私たちのベストの計画、私たちがどのように救われて、つまり自分の罪が分かって、それをイエス・キリストが追ってくださったということを理解して信じるというところに、その導こうというその思いがあるんですよ。がゆえに私たちが願っているようにはならなかったりもするんですよ。がゆえに私たちのその背景も全く違うから、ある人は教会に来たら成功するし、ある人は教会に来たら成功しなかったりするんですよ。ある人が祈ったら癒されるし、ある人が祈ったら癒されなかったりするんですよ。それは分からないですよ。いずれにしてもゴールは同じです。イエス・キリストの十字架という、その神の恵み、神の愛が表されたところに、十字架の前に立って、本当にその、あ、神が私を愛してるのかって、そのゆえに私の罪を許そうって、そのためにイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったのかっていうことを悟らせてくださるんですよ。それはツールですよ。私たちが祝福されるっていうのは、物とか人間関係とか、そういうのを私たちは祝福って呼びたいですけど、私たちが思っているようになるのか、経済的なことも人間関係も健康も全部それがいいって私たちが願っている通りになることを私たちは祝福と呼びますけど、 でも一番の祝福は神との関係が与えられることなので、神との関係が与えられるがゆえに、与えられるために病気するってこともあるんですよ。神との関係が与えられるために私たちがその辛い思いをするっていうのもあるんですよ。そこで神を見つけるっていうことが多かったりするので、でもそれも十人十色なんですよ。ある人は苦しいところを通過して神を知るってところに行くし、ある人はその苦しいところを全く通過しないで神を知る人もいるし、いずれにしても分からないんですよ、私たちには。でキリストに近づくときに、その十字架というか罪が許されるっていう、そこ以外に近づいていくと、その動機が弱かったりするんですよ。もちろんいろんな入り方はありますよ。あの人がいるから私も行ってみたい、この人はなんか素晴らしい風な感じだから自分もこのようになってみたい、自分がそのクリスチャンホームに生まれてしまったので教会に行ってみる、今までずっと行ってるから行ってみる、いろいろとありますよ。なんか知らないけどその教会に行ってみたいと思ったとか、それぞれありますよ。でも最終的には私たちが行き着くところっていうのは十字架なんですよ。イエス・キリストが私たちの罪のために苦しんで十字架にかかってくださったと。その動機において私たちは毎回毎回この教会に集ってくるんですよ。もっとキリストのことを知りたいって。私たちを神がどれだけ愛してるかということをもっと知りたいっていう動機で、救われてくる方法、私たちが通る道、私たちが通るその状況、私たちに与えられている問題、違いますよ、一人一人。でも共通しているのは、私たち全員にイエス・キリストが与えられてて、私たち全員がイエス・キリストを必要としているということですよ。3日目、3日後、ヨセフの解き明かした通りになりました。検釈官は元の地位にも戻されたし、勝利官は木に吊るされて殺されました。23節、ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。ひどいですねと思いますか？ひどいです。聖書には私たちに対しても覚えといてねっていうところがいくつかあります。そのザ覚えててねっていうのはイエス・キリストです。なんで先週やりましたけど私たちは聖餐式をするんでしたっけ？私を覚えてこれを行いなさい、私を覚えてこれを行いなさい、これは私、あなた方のために裂かれた私の肉ですって、これはあなた方のために流された私の血ですって、それを私を覚えてこれを行いなさいですよ。イエス・キリストを覚えて行う、それが聖餐式なんですよ。イエス・キリストを覚えるために。なんでかっていうと忘れるからです。こんな悪い私のためにイエス・キリストが死んでくださったっていうことを覚えていたのに、なんか知らないけどいきなり忘れてるんですよ。日常生活というか仕事をやってたり、その家族の中でいろいろとやってたり、聖書読んでても忘れるときありますよ、いきなり。この今日の通読箇所長いなとかって思いながらなんか やってると、いきなり忘れてたりするんですよ。何のためにこれやってたんだっけって。教会来ててもそうですよ。イエス・キリストのことを全く思わないで教会に来ることはできます。で、なんかフェロシップをしてたり、言葉を読んだりしてるときに、あ、そうだったって思い出したりすることあります。少なくとも僕はありました。今でもあります。検釈官はヨセフに、なんていうのかな、借りがあるというか、彼のその解き明かしのゆえにそうなったわけですから、良いものを受けたわけですからね。でも忘れたんですよ。私はどれだけイエス・キリストから良いものを受けたんですかね。神がその夢の中で約束した通りに検釈官にそのことを実行したんですよ。神はこの聖書を全て通して約束したように、約束しているように、私に対してその神の贖い、罪の許し、魂の救いっていうのを与えてくださったんですよ。その約束の通りにですよ。一文字として違えることなく、 イエス・キリストの家に。そのイエス・キリストを覚えてなさいってキリストご自身が言ったんですよ。神の恵みと憐れみを覚えているように、私の罪が贖われて私が救われたということを覚えているように、イエス・キリスト、それが私たちのクリスチャンとして生きる神に従っていく動機ですよ。こんなに良くしてくださったんだから、多く許された者が多く神を愛するんですよね。神を愛するとは神の命令に従うことだって。神の命令とは互いに愛し合うことです。どんな体験しても、もしイエス・キリストを忘れてしまったんだったらあんまり意味がないんですよ。確かにその時はすごいかもしれないですけど、この問題が解決したらイエス・キリストを覚えますというか、この問題を解決したら祈ります、もっと聖書を見ます、もっと教会に出るようになります、このもっとお金とかもっと時間があったらそうできるのにな、こういう状況にな、こういう状況、この状況が少しでも変わったらもっと神を愛することができるのになっていう言い訳が自分の中に立つんですよ。でもそのイエス・キリストという方を覚えるっていう、こんなに神が良くしてくださったって、イエス・キリストを通してその神の愛を私に示してくださった、私を愛してくださったのか、なんてありがたいっていうのがないと、どんな状況になっても、どんな問題が、どんなに問題が解決しても、どんなにお金があっても、どんなに時間があっても、神に従うってことはしないですよ。私たちはこの検釈官みたいに忘れるんですよ、すっかり。あってありがたいですよね、思い起こさせてくださるだけ。そのまま忘れて離れていくんではなくて、なんとかして追求しようよっていうところに私たちいることできるんですもん。そういう意味でもフェロシップは大切ですよ。41章、今度はパロが夢を見ます。それから2年の後、ヨセフさんかわいそうに忘れられて早2年、キリストのことは2年間忘れたくないですね。せめて2日ぐらい、いや忘れたくないですよ。こんなによくしてくださったイエス・キリスト。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからツヤツヤした肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って、他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛がツヤツヤしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めた。ものすごい夢ですね。それから彼はまた眠って再び夢を見た。見ると肥えた良い7つの穂が一本の茎に出てきた。するとすぐその後から東風に焼けたしなびた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂が肥えて豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。この2つの夢を見たんですよ、パロは。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての地方主とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。だって解き明かしは神から来るんですもんね、ヨセフが言ってましたね。その時検釈官長がパロに告げていった。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。ここで思い出したんですよ。ああそういえばって、同じことあったなって。かつてパロがシモベラを怒って、その調理官長と、私と調理官長とを侍従長の家に交流なさいました。その時私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしをしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、 彼を木に吊るされました。忘れてたんですよ彼は。そしてこのことを2年経ってこのパウロが夢を見たっていう話になって、その騒動の中でああそうだって思い出したんですね。でこういうことがありましたよっていうふうにパロに告げました。14節、そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り着物を着替えてからパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たがそれを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが。16節、ヨセフはパロに答えていった。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。ヨセフはパロの前に呼び寄せられました。もし自分が自由になりたいとか、もっとなんかそのいろんな野心があったら、この言葉が出てこないはずですよ。ああもちろん私はできますよ、助けてあげましょう、はいはい、じゃあ夢を言ってください。ヨセフは私ではありませんって夢を解き明かすのは、神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。だから神がその夢を解き明かすのです。はっきりとそのクレジットっていうか、クレジットってなんだ、日本語にしたのに手柄だ、手柄を神に返してるんですよ。神のものですって、私のものじゃありません。私ではないんです、神なんですって。私がすごいんじゃなくて神がすごいんですって。恵みは高いところから低いところに流れるんですよ。もし私たちが神に使ってもらいたいっていうふうに願っているのであれば、私たちは低くなる必要がありますよ。低くなるっていうのはどういうことかっていうと、私にはできないけど神にはできるっていうところですよ。そして神が私たちを使って何かしてくださった時に、でしょ、私ってすごいよねやっぱりってなりたいんですよ。私たちの肉は、私の肉はなんか神によって使われたってなると、なんかちょっと誇りたくなるんですよ。でも神を指す必要があるんですよ。私じゃないんです、神なんですって。こんなに人を愛せるのは、こんなに人を許せたのは、こんなにその優しくできるのは、こんなにその柔和な心が与えられているのは、私じゃないんです、神なんですって。パウロは第一コリントの15章の実節で、私は全ての使徒たちよりも多く働いたって言ってるんですよ。すごいですね。確かにそうなんだと思います。使徒がいたんですけども、その時にパウロはその他の人たちよりも比べて、その比較したんですね、他の人たちの働きを比べて、自分が一番多く働いたって、この人たちよりも、あの人たちよりも。でもこう言ったんですよ。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みですって。神が私を恵んでくださったので、こんな私に対して神が良いことをしてくださった、良いものを与えてくださったから、だから神が私を愛するから私も神を愛したい、その動機で、その恵みを動機として神にその仕えたところ、結果として全ての人たちよりも多く働いたっていう話をしてるんですよ。どんな奉仕をしたとしても、どんなにいいことをしたとしても、自分の中にあるものでやったら自分が誇りたいですね。でも愛するということを自分の中で、自分が持っているものでやるなんて無理ですよ。首絞めちゃいますよ自分で。人を愛するなんてできないから、自分の内側にあるもので、許すとか、敵を愛し迫害する者のために祈るとか、そんなのないんですって。でもあなたがそういうふうに、ね、願っておられるから、やらせてくださいって、愛を与えてください、祈りを与えてくださいって、そうやって祈るんですもんね。そしてそうなった時に、私がすごいんじゃないんですよって、私がその愛に満ちてるとか優しい人じゃないんですよって、そもそもの私は自分勝手だし、すぐ誇りたくなるし、私は。でもそうじゃなくて、神の愛とか、なんかその愛されたっていうのを、将来私を通して、僕を通して皆さんが感じるのであれば、それは私じゃないですよ。 もっと自分を見て、みーみーみー、私私私っていうのが私ですから、目指したいし、いい人って思われたいし、完璧だって思われたいし、いい人優しい人そう思われたいですよ。そんな私が本当にその神の愛で、神の愛が流れていくっていうか、そういう風になりたいし、そういう風になった時に、これは私じゃなくて神なんですって常に言い続けたいですよ。神に栄光を返するというか、神にその手柄を全部返すんですよ。神を認める必要があるんですよ、そういう時にも。ああ、これは神なんですって。自分がその、高ぶることができるような状態になったとしても、パロは知りませんからね、神のことは。信じてるわけじゃないから、すごいってのは認めてるでしょうけど、まあ、この後ね。でも自分が誇れるような時でも、自分がもう苦しくて助けてっていう時でも、神をその認めて、神がここにおられるんだって、その神がおられるから大丈夫だっていうところに居続けたいですよ。17節、そこでパロはヨセフに話した。さっき書いてあった通りですね。夢の中で私はナイルの基地に立っていた。見るとナイルから肉付きが良くてツヤツヤした7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとその後から弱々しい、非常に醜く痩せ細った他の7頭の雌牛が上がってきた。私はこのように醜いのをエジプト全土でまだ見たことがない。そしてこの痩せた醜い雌牛が先の肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ところが彼らの腹に入れても、腹にあったのがわからないほど、その姿は初めと同じように醜かった。その時私は目が覚めた。ついで私の夢の中で私は見ると一本の茎に、よく実った7つの穂が、出てきた。するとその後から東風に焼けたしなびた貧弱な7つの穂が出てきた。そのしなびた穂があの7つの良い穂を伸び込んでしまった。そこで私は呪法師に話したが、誰にも私に説明できるものはいなかった。25節からヨセフの解き明かしが始まります。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は 7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの穂もそうです。これは飢饉の7年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに指名されたのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。夢が2度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。こう夢の解き明かしをしたんですね。神がこのようにその7年間の豊作と7年間の飢饉、その先の豊作がそのなくなってしまうほど、後が分からなくなってしまうほどの7年間の飢饉が来るって、そういうふうに解き明かしました。彼が言われてたことは解き明かすだけだったんですけど、その次まで踏み込みます。ヨセフはそれゆえ、今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らにこれからの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとに、まちまちに穀物を蓄え、保管させるためです。その食料は、エジプトの国に起こる7年の飢饉のための国に蓄えと、なさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。後で書いてありますけど、ヨセフこれ30歳の時の話なんですよ。17歳の時にそのお兄さんたちに恨まれて、その売られましたから、 だから13年間こういう目に遭ってるわけですよ。そういうその奴隷であったり牢屋に入れられてる者としてパロの前に立つんですよ。その国の一番の権威の者に。そして夢の解き明かしをするだけじゃなくて、こうしたらいいっていうそのアドバイスまで送ったんですよ。間違ってたら大変な話ですよ。でも この時にもヨセフは自分と共におられる神のことを覚えているんですよ。神に対する信頼とか確信っていうのが彼をその上に彼は立ってるんですよ。神がこれを定め速やかにこのことを行うっていう。だからそれを起点に逆算するとその備えができるんですよ。私たちも同じですよ。どれだけのことを私たちは確信してできるんでしょうね。今年1年の計画はこうです。先3年間5年間10年間のビジョンはこうです。企業に勤めたりまたいろんなそのプロジェクトとかに入ってくるとそういうふうに考えるっていうこと、先を先を見越してそのちゃんとその計画するんだっていうことを私たちは教えられます。私も働いたことがあるので3年先5年先を見据えるっていう話をよくされました。でも誰が明日私が生きてるなんて保証できるんですか？3年後5年後10年後明日のことを分からないのに5年後先10年先分かんないですよ。そんなその計画するなとは言ってないですよ。全くするといいですよ。でも保証はないんですよ。そこに何の私たちがその神にはっきりと信頼して確信して神がこれをなさりたいと願っておられる、そのように神が定めてこれを速やかに行われるということを確信してそれから逆算してその確信を持って一歩一歩その進んでいけるということは聖書にしか書いてないんですよ。サラをどの幼稚園に入れようか、どの小学校に行かそうか、どの高校に行かそうか、どの大学に行かそうか、書いてたらいいんですけどね。書いてないんですよ聖書に。なんでか知らないけど。でも私たちが魂の救いを得て永遠の命、終わりの日によみがえって永遠の命が与えられるために神は何をしてほしいかって書いてあるんですよ。愛するとか許すとか、そのためにじゃあその愛がないんだったら求めたら愛を与えましょうって、その助け手となる聖霊を与えましょう。そのことも全部約束されてるんですよ。そこから逆算すればいいじゃないですか。この地に終わりが来るって必ず逆算するべきなんですよ。じゃあそこで私たちも共に滅びないためには7年間の患難なんてものすごい、その黙食に書いてるようなものすごいそのことに巻き込まれないようにはどうしたらいいかって逆算すべきなんですよ。神に対して信頼して確信を持って神がこれを定め、これを速やかに行われるんだから私は今日このことを行おうって、どこにおいてもどんな状況の中においても神を認めてその神の願っておられるところに足を進めるのであれば大丈夫なんですよ。38節、そこでパロは家臣たちに言った。神の霊が宿っているこのような人を他に見つけることができようか。ヨセフはパロに対して自分をそのプロモートしてくださいって、自分をその昇進させてくださいって言ったんじゃないんですよ。誰かその知恵のある人を そういうポジションに与えて、ポジションを与えて役割を与えて、そしてそのこう今言ったことが実現していきますようにって、そのようにすればその飢饉の中でもエジプトの国が滅びることがありませんからっていうアドバイスをしただけですよ。彼は昇進とか、なんかその偉くなりたいとか彼の中に、そのヨセフの中にそういう思いは全くないですよ。あるとしたら監獄から出たいっていう、それぐらいのものですよ。そしていつか自分の国に帰りたいっていう。誰か悟くて知恵のある人を見つけて飢饉に備えてくださいって言ったんですもん。 でもパロはそのヨセフを神の霊の宿っているこのような人を人というふうに見て他に見つけることができようかとそう見たんですね。パロはヨセフに言った。彼、神がこれらすべてのことをあなたに知らせたのであれば、あなたのように聡くて知恵のあるものは他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。すごいですね、ここまで言わせるなんて。パロはなおヨセフに言った。さあ私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、麻布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。指輪を渡すっていうのは、指輪ってあの昔あの松陰ってありますよね、なんかあのろうそくみたいに垂らして赤いの引いて、それで松陰を押すんですよ。これ私が押しましたよって。その今日本だとハンコみたいなのがありますけど、ハンコの代わりにその、松陰形取ってるんですよ、このパロの松陰を。そしてそのろうみたいなのにジューってやって、そこでこれで私が決裁しましたっていう印鑑ですよ。印鑑を渡したんですよ、パロの。だから決定権は全てヨセフにあるんですよ。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ、私は王だって、エジプトの王だって。しかしあなたの許しなくしてはエジプト中で誰も手足を上げることもできない。全部をあなたにそれを任せるって。プロモーション、そうやってその高くされること、地位とかも全部そうですけど、それ全部神から来るんですよ。実はもちろんその会社とかそういうのは全く違いますよ。一生懸命働いてその代価としてその報酬として昇進されるんですもん。これはその霊の世界っていうか、その 聖書の言ってる私たちのクリスチャンという神に従おうとする者の間での話です。もちろんそれが世の中にも伝わるといいなとは思いますよ。だからどれだけ奉仕したとか、どれだけ何をやったとか、どれだけ何を知ってるとか、どれだけ今まで何をしてきたかっていうのは関係ないんですよ。それも全部使って神がその後ろから見ておられて、その動機から何から全部見ておられて、その上でその高く上げるってことをされるわけですから、プロモーション。イエス様はその高くなりたいんであれば低くなりなさいって、偉くなりたいんだったらみんなに使えるものになりなさいって言われましたね。詩編の75編4節から7節。私は誇る者には誇るなと言い、悪者には角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るなと言う。高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるからだ。高くされること、それは神が与えてくださるものなんですよ。ヨセフは別にこれを狙って夢の解き明かしをしたわけでも、これを狙ってそのエジプトを治めるたいがゆえにこの場に出てきたわけでもないんですよ。ただ神に与えられているその役割をコツコツコツコツと、その状況その状況で神を認めながら一歩一歩進んでいっただけですよ。そしたら神がどんどんどんどん扉を開いていったんですよ。パロはヨセフの中に神の霊が住んでいるっていうのを認めたんですよ。それであなたのようなその聡くて知恵のある人はいないって、だからこの知恵を与えようって。私たちもキリストによってあがなわれたがゆえに神の霊、その聖霊の宮となったんですよね。第一コリントの6章の19節。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。で、聖霊が住んでくださるんですよ、この私の中に、キリストのゆえに。聖霊によって神の愛が注がれるし、聖霊によって神の実が結ばれるし、聖霊によって祈ることができるし、神の願いを聖霊によってキリストは明かしするんですよ。聖霊はまたその勝因だとも書いてありますよ。 御国を受け継ぐことの、天国に行くことの、エペソの一章に。パロはヨセフに、ヨセフはパロから指輪をもらいましたけど、その商品を。私たちはキリストによって神から聖霊をいただいてるんです。パロはヨセフにサフェナテパネア、パネアハという名を与え、オンの祭司ポティフェラの娘アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。セファナテパネアハ、秘密を解き明かすものという意味だそうです。46節、ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。ヨセフは30歳だったんですね、この時。兄弟たちに売り飛ばされた時は17歳で、その2年を遡ると、検釈官と調理官の夢を解き明かしたのが28歳で、ポティファルの家に来たのが17歳だと考えると、そのポティファルの妻のことで牢屋に入れたのが何歳かわからないです。もしかしたら、2、3年働いた後、もしかしたら5年ぐらい働いた後だとして、そしたら17プラスの5だから22で、30歳の時に釈放されたわけですから、8年間彼はそのぐらい、だいたい10年ぐらい、10年弱ぐらい牢屋にいたんですよ、ずっと。その中で彼は神との関係を毎日毎日毎日積み重ねてたんですよ。ある人が来て、私は夢を見たんだけどって、あ、これは神から来るもんだよって、その時証しは私に話してみてって即座に言えるように、言えるほど毎日毎日毎日ヨセフはその監獄の中で8年間の神を認めて、神との関係をずっと持ってたんですよ。こんなところに神め私をそのいさせてからに、じゃなくて神との関係をコツコツコツコツコツコツコツコツ気づいてたんですよ。で、神の時が来て30歳になった時に、そのエジプトの王その治めるってことを神は許したんですよ。さて、47節、最後までいきます。豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に生産した7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。ものすごい量ですね。飢饉の年の来る前にヨセフに2人の子供が生まれた。これらはオンの妻子ポティフェラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべてのロークと私の父の善果とを忘れさせたからである。祝福してくださる、これ忘れられるぐらい祝福してくださったからですね。また2番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。彼はそのマナセにしてもエフライムにしても、そのヘブル語というか、その彼らの この言語を使ってますよ。そのエジプトの言葉じゃないですよ。エジプトの、エジプト人の名前をつけなかったです。ヘブル人の名前をつけました。前ちょっとやりましたね。お兄さんのユダは自分の兄弟から離れて勝手にその結婚しましたよ。その時につけた子供の名前は、最初はヘブル人の名前だったけど、どんどんどんどんカナン人の名前になっていったんですよ、3人目。その中にあって、エジプトの中にあって、ヨセフが神のことを認めて、神との関係を築いていたことも、ここからも分かります。53節。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、ヨセフの言った通り、7年の飢饉が来始めた。その飢饉はすべての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに言った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。 飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなったとき、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。今日はここまでですけど、どんどんどんどんこうやってその話をもうすでに知ってる人は、ああこうやってそのヨセフが導かれてきたのかっていうのは分かります。でこのあと 42から45章まで、これはどうまとめるか僕は分からないですけども42,3,4,5,4 章を一気にやったら多分パンクしちゃうかもしれないので分けようかなとは思ってるんですけど、そのぜひ読んでみてください。42章から45章まで全部一つの話なので、どうやってその神がこのヨセフ を使って、あのお兄さんたちのどうしようもないその恨みを使ってその不思議なことをされるのかっていうのが次回以降の話です。でも今日はその本当にその神が私たちをいろんなところを通過することを許可します。人によって、あの人は同じ教会に来てて同じ時期に救われて同じようにやってるのに、あの人はなんか幸せそうに見えて私は幸せじゃないなって思うようなことだって起こります。あの人よりも私の方がなんかこうなるにああなるにとかっていうふうに言いたい時だって出てきます。でも人に目を留めるんじゃなくて、その状況の中で、あらゆる状況の中で私たちは神に目を留める必要があるんですよ。その中で神を認めて神とのその関係を保つっていうか、そこに専念する必要があるんですよ。もちろん一人でそうするのも必要ですし、みんなでそうするのも必要ですよ。だからこの体が与えられてるんですよ。あらゆる状況の中で神をその認めるっていうために私たちが愛し合うんですよ。そして励まし合うんですよ。大丈夫、そんな中でも神がおられるからって。ヨセフのように本当確信を持って、神がこのような方だから大丈夫だってお互い言い合えるようになりたいですね。なります。天の神のお父さん、どうか私たちがますますまたあなたのことを知ることができますように、あなたの恵みやあなたの憐れみ深さやあなたの愛がどれほどであるのか、その広さ長さ高さ深さがどれほどのもので、人知をはるかに超えたキリストの愛がどれほどのものなのか、それを知ることができるようにどうかお助けください。そしてどうぞそれぞれあなたが与えてくださるその状況の中で、私たちがあなたを認めて神がおられるから大丈夫だっていうところにいつも立ち続けることができますように、それがなんか変な合言葉とかその土台のない言葉だけのものではなくて、本当にその魂の奥底から神がおられるから大丈夫だってその自分のその体験や経験や確信を持ってお互いに励まし合うことができますように、主よどうぞあなたとの関係をますますキリストの家に与えてください。お願いします。どうか私たちが日々あなたとの関係を聖書を読んだり、また祈ったり、またフェロシップをしたりする中で深めていくことができますように、主よどうぞ私たち一人一人をあなたが祝福してください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。